箇所はヘブル書です。新約聖書の389ページ、ヘブル書の1章390ページですね、ごめんなさい、390ページ、1章の14節と2章の5節から9節までです。新約聖書の390ページ、ヘブル書の1章の14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。2章の5節から、神は私たちが今話している後のよう御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、それを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみの家に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。以上でございます。
まあ、先週の火曜日の集会に出るつもりだったんですけど、ちょっと一日遅くなっちゃって、ちょうどまあ飛行機の中だったんです。まあ、今度サンフランシスコでのまあ初めての家庭集会だったんです。中尾美智子姉妹のお姉さんストーボー、勝子姉妹のうちで持たれたものだったんです。非常にまあいい集会だったんです。まあ私の受けた印象は、集まった人々は確かにいろいろなことを、聖書についてのいろいろなことを分かってるけど、まあ、最も大切なことを欠けてるなのではないかと。まあ、和子姉妹の妹さん、ヘンドセン・カオルさんも見えまして、初めて積極的にやるつもりではなかったけど、後で非常にまあ喜ぶようになり、まあ、今度のアメリカの県にも必ず来るようになると思うんです。彼女のこともぜひ覚えてください。それから山本メリーさん、まあ、彼女ははっきりとした確信を持っている姉妹です。大学でも教えてるし、まあ、ご主人はまあキリスト教大嫌いだそうです。まあ、戦争後日本とアメリカの間に入った人で、非常にまあ力のある頭のいい方だそうです。まあ、彼も導かれるようにぜひ祈ってください。まあ、ロサンゼルスでその後でまあ3回集会がありましたんです。まあ、藤本健志兄弟と今川三枝子姉妹と一緒だったから、非常にまあよかったんです。まあ、ロサンゼルスで非常に積極的に主に使いたいと思っている福本智子姉妹のご主人も、まあ、初めて、まあ、祈ったんです。まあ、彼もはっきりとした確信を持つことができ、家庭集会も彼らのところに持つことができれば非常に素晴らしいと思います。二人の子供は、ひばりが丘の自由学園に 入ってる方々です。それからもう一人の奥さん、金瀬京子さん、男ばかりさんに持ってる奥さんですけど、今までいろんなことで苦労したし、けども彼女も、まあ、主の救いのために感謝しただけではなく、全部主に委ねますと喜んで告白したのです。まあ、ロサンゼルスの飛行場の近くだったんですけど、まあ、車からだけ見たんですけど、まあ、道端で人の、まあ、黒人が車椅子の中で座っていて、まあ、老人だったんですけど、まあ、骨と皮ばっかりだったんです。おそらく真っ赤んじゃないかな。まあ、どうして目立っていたかと言いますと、彼はまあここで大きな、まあ、看板らしいものがあって、そしてまあ遠くから見られるようにホームレス、ふるさとを持たないもの、それからヘルプ、助けてと書いてました。まあ脇に古い帽子があって、ちょっとだけ金が入っていました。まあ彼はおそらく望んでいたのは、金だけあればなんとかなるけど、いくら献金しても彼はそれによってふるさとを見え出さないでしょう。まあ、彼を見たとき、結局ね、私はふるさとを知らないものです、見捨てられているものです、私のことを心配する人は誰もいない、助けて。まあ、これこそが多くの人々の心からの叫びなのではないでしょうか。まあ、パサデナの近くに中国の夫婦も知るようになったんです。まあ、奥さんは42歳がんなんです。まあ、ずっと寝たきりで、まあ、ご主人は弁護士ですけど、二人は本当に主を知ってるし、主に使いたい気持ちでいっぱいなんですけども、まあ、今までいろんな人々に出会ったんですけども、まあ、あの奥さんのように平安を輝いた人を見たことがない。もう平安そのものだったんです。まあ、平安の中の雰囲気はそういうものでした。もう心配から解放された、残される主人、子供さんたちのために心配するのはイエス様ですから、もう私は安心です。まあ、そういう人々こそが最も素晴らしい証なのではないでしょうか。まあ、今ディーンさんに言われたように、まあ、高知でね、二組の結婚式だったんですね。横浜の伊沢和弘兄弟と南波のりこ姉妹、まあ、のりこさん独りので、まあ、まだ来てますけど今朝、それから、まあ、高松の高島よしのり兄弟と久保田君姉妹の結婚式だったんです。まあ、その前に、まあ、葬式があったんです。確かに葬式は素晴らしいもんです。森島兄弟のお父様清さん82歳で手に召されたのです。まあ、サポロさんは三男ですから、どういう船なのか、まあ、みんな心配したんですけど、お兄さんたちも賛成したんです。まあ、集会でやってもいいですから、まあ、雰囲気は非常に良かったし、そして葬儀の時、結局みんな真剣に聞くんです。結婚式の場合は必ずしもそうじゃない、みんな嬉しい、まあ酒入ればもうおしまい誰と何と言ってももう関係ない。まあ集会の場合はもちろん酒が出ないからまあまあいいですけど、やっぱりそんなにね真剣に聞けないよ。ですから葬儀とは本当に福音の述べ伝えるために、まあ最も素晴らしいものなのではないかと思います。まあ、県の途中でまた洗礼式もあったし、まあ、7人の兄弟姉妹は 水のバプテスマを受けることによって千葉の信仰を証ししてくださったんです。まあ、井野豊、まあ、明美さんのご主人のお父さんも本当に悔い改めてイエス様を信じ受け入れますと告白したのです。井野豊吉、76歳です。まあ、次の日退院されるようになったんです。まあ、いつまでなるかわからないけども非常に、まあ、素直に主の救いのために感謝したのです。そして西脇陽子姉妹のお母さん新田節子、そして妹宮地直子さんも、まあ、祈ってイエス様を信じ受け入れると告白したのです。また高知の岡本道夫姉妹の友達大塚恵子さんも一度主を受け入れたのです。男の子3人持っている奥さんですけど、チュンペイ一番下の3歳の子供は3月の27日溺れて、まあ、手に召されたのです。このショックを通して彼女は心を開いたのです。結局導かれる救われる人々とは結局家族です、親戚です、知り合いの人々です。知り合いの人々のために祈ることとは結局最も大切なのではないでしょうか。この間今日来てるかどうかわからない若い奥さんから手紙をもらったんです。まあ、ご主人とあんまりうまくいかなかったんでずっと、まあ、非常に悩んでいたし、けどこの間、まあ、手紙の中でやっぱりもちろん主人はけしからんけど実は私もダメなんですと急に分かるようになった。まあいろんなこと書いたんですけど、一番最後の文章は素晴らしいですね、イエス様はという言葉だったんです。結局まあ大切なのはイエス様を知ること、イエス様を知る、よりよく知ることなのではないでしょうか。そうすると楽になります。まあ今日はもう一回その天の御使いたちについて考えたいと思います。三つの手に分けて考えたいと思います。第一番目は御使いたちの知恵について、第二番目傍観者としての天の使いについて、それから三番目天使の尊敬についてです。まあ、いわゆる天使の知恵は第一にイエス様との関係において、第二に信ずる者との関係において、一体いかなるものなのでありましょうか。この最初一章の中国説に次のように書かれています。よく引用されるイエス様の偉大さを表す箇所です。この最初一章の中国説です。357ページ、一章の中国説、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、まだ見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。まあ、イエス様は見えるもの、見えないもの、すべてのものの作る主であるから、天使たちは自分たちの作る主であられるイエス様を拝んでいるわけです。